ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。今日も生かされ、そして空気を吸い、食事ができること、この喜びに感謝いたします。今やりたいことに向かい生活させてもらっていますが、その上においてもあなたの恵みがより深く、より高く私に降り注ぎますよう、あなたが愛情を持って私にお力をお貸しください。今日これから一章読ませていただきますが、その一章においても私の声を通してよりよく聞いてくれているみんなに、この一章が伝わるようお力をお貸しください。この祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第17章。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ。ガデの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は機織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し、非常に恐れた。ダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人で、エッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年をとって老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていった。戦いに行った3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。エッサイは息子のダビデに言った。さあ、 兄さんたちのためにこの入麦一エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると陣営は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見た時、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。民は先の言葉のように、彼を殺した者にはこのようにされると答えた。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。アラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時はそのひげをつかんで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては 歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人も、盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は、辺りを見下ろして、ダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて、高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか？杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ、来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走って行って、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシアラエムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返して、ペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ？アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か？ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。と、第17章はここまででございます。非常に長いけれども面白い一章だったのではないでしょうか。物語性が非常に濃かったですね。もうここはね、解説するまでもなく、この物語を楽しんでいただけたらなと、こう思う次第ですが、皆様はこの一章を聞いてどう思いましたでしょうか。これからこのダビデの活躍がね、どうなっていくのか、また楽しみではありますが、その続きは明日以降ということで、本日は ここら辺で締めさせていただきたいと思います。本日は最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅38でした。